吉高加納牧師によってメッセージをいただきます。メッセージ題は本当に守りたいもの。
皆さんおはようございます。左側の窓から外を見てください、ね、しんしんと雪が降っています。雪を見ながら入る露天風呂っていうのは最高ですけど、やっぱ礼拝もまたいいもので、今日はそのような日です。Zoom の前の皆さんもおはようございます。キリスト教会では2月11日の建国記念の日を、そうは呼ばずに信教の自由を守る日って言い表して過ごしてきました。神武天皇の建国神話に基づく起源説を国民総出で祝い、新国日本というスローガンを掲げて、近隣諸国を侵略した過去の歴史を反省してのことです。戦時中にはこの新国日本というこの流れに組みしない団体はことごとく弾圧され、戦争反対の言論はすべて封殺されました。そしてそうしながら、あのおぞましいアジアで2000万人の人たちを殺していく戦争を引き起こしていきました。その結果、沖縄戦、広島長崎の原爆の悲劇が起こっていきます。そうした反省の上に立って掲げられたのが、ご存知、日本国憲法です。で、日本国憲法に信教の自由と政教分離の原則がしっかりと憲法19条20条に掲げられております。憲法20条には1項にはこうあります。信教の自由は何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。このようにはっきりと明記したのですね。ところが1966年、昭和41年、たくさんの反対論を押し切って、祝日法が改悪されてしまいまして、再び2月11日が建国記念の日となって国民の祝日となりました。しかしキリスト教会はそれを受け入れず、今も信教の自由を守る日と意味付けて歩んでまいりました。でもそれは宗教団体としての自分たちを守りたいからということではないんです。信教の自由というものは、宗教を信じている人、信仰を持っている人だけに大切なのではありません。ちょっと憲法が、日本国憲法ありますけども、手前の19条にはこうあるんですね。思想及び良心の自由はこれを犯してはならない。19条、20条信教の自由はというふうに続けられている。人間が信念を持つとか、考えを起こす元になる思想を持つ、それは人間一人一人に保障された人権の中心なんです。9条の平和状況に条項に続いて、個人の尊重、平等ということが書かれていって、その後人間の自由ということについて憲法は書いていきます。集会の自由、言論の自由、居住の自由、学問の自由、結婚の自由、そういうことが書かれていきます。その一番最初に思想の自由と信教の自由が書かれているというのは意味があるんです。 人間のあらゆる自由の一番真ん中にあるのが心の自由だということです。信教の自由とは、人間の心の自由は誰からも奪われてはならないということと同じ意味です。それは人間一人一人の尊厳に関わることなんです。この自由がもし奪われたならば、人間はどんなお金や地位があってもきっと誰かの、きっと何かの奴隷になってしまっているんです。世界の歴史上のさまざまな戦争を振り返ってみると、その戦争を遂行していくために、この戦争は正しい意味がある、大義があるというスローガンに国民を統一させようとしたり、あるいは神様を持ち出して神の正義のためだと宗教的に正当化してきたということが分かります。歴史の戦争を見てみると、支配者というものの欲望は戦争を望み、そのために宗教を利用するというのが常套手段なんです。これは歴史の教訓なんです。政教分離原則というのは、政治が宗教を利用すること、ひいては戦争への暴走を抑止するための大切な原則です。ですから今日皆さんの中でまとめてほしい、まとめて覚えてほしいんです。信教の自由というのは、あなたという人間の尊厳への応援歌なんです。あなたが自由であるということの応援、これが信教の自由です。そして政教分離というのは、この国が暴走するためのブレーキなんです。信教の自由はあなたへのアクセル、そして政教分離は国家へのブレーキなんです。これをしっかりと心の中に覚えてください。この2つの原理、信教の自由と政教分離原則、それを私たちキリスト教が大切に掲げるのは、宗教側が自分を守りたいからではないです。本当に守りたいのは、神様が創造された人間一人一人の尊厳を守らなければならないからです。国家や支配権力が人間の心を支配しようとする欲望や暴力から人間の存在の尊さを守っていかなければならないからです。そしてもう一つ、私たちバプティスト、バプティスト派は信教の自由、政教分離の原則、これはバプティスト派の誕生のいきさつと深い関係があるんだということを覚えておきたいと思います。17世紀にイギリスの英国国教会、聖公会ですね、このイギリス国教会、これはイギリスの国王が教会の教皇首長であって、全ての教会はこの国教会のもとに意味付けられ、位置付けられ、また全てのイギリス国内に生まれた人間、人々は生まれながらにして幼児洗礼によって、幼児洗礼とも言えないですね、赤ちゃん生まれて何日か目に洗礼ですから、エイジ洗礼、このエイジ洗礼によってその教会の信者になっていく。人間を生まれながらに信者にして、その人生を教会のコントロールの中に組み入れていく、こういう国教会制度に、国教会のシステムに疑問を持って、信仰とは自分自身で選び取るものであると考え、自覚的に主体的に自分の言葉で信仰を言い表して、そのことの印として生まれて与えられた幼児洗礼ではなくて、もう一度信仰告白をして再バプテスマをした、再洗礼を授け合って、そして教会を追い出され新しいグループを形成した人々、再洗礼派と呼ばれて、当時激しい迫害を受けながらも その信念を守り続けた人々がバプテスト派のルーツです。自分で考えること、自分で選び取ること、おかしいと疑問を持つこと、立ち止まること、場合によっては勇気を持って今まで慣れ親しんだものから方向転換をすること、こういう信じる自由、考える自由、選び取る自由が人間にはあるんだということを発見していった人々、まあ、今では人間の人権の中心にある思想の自由、信教の自由は、世界のそのような価値観を持つ人たちにとって当たり前のことになっていますけれども、でもバプテストたちが心の自由を発見していったんです。私たちバプテスト派にとって信教の自由と政教分離は本当に大切なアイデンティティだ。そのことを覚えておきたいなと思います。さて、今日のマルコ福音書の公開に入ってまいりますが、今日は7章の1節から13節です。昔の人の言い伝えをめぐってのイエス様とファリサイ人、律法学者たちの論争です。イエスの評判、評判といってもその人たちにとっては悪評でしたけど、イエスの悪い評判を聞いてエルサレムからイエスと論争するために、エルサレムからおそらく精鋭の律法学者たちがガリラヤに送られてきたんです。そして昔の人々の言い伝えを引き合いに出してイエスや弟子たちの違反行為を監視し始めたというんです。昔の人の言い伝えと訳されているのはパラドシスという固有名詞でね、これは当時パラドシスと呼ばれる一つの考え方の塊があったんです。これは律法をより生活の場面の中で厳密に守っていくために、先人たち、先輩律法学者たちが代々解釈を重ねてきて、何をしてよくて何をしてはいけないかという考え方や慣行、そういうものを事細かく積み上げてきた、こういう伝統の言い伝えがあるわけです。膨大な規範の前例集ですね、口伝の規範集のことを指していてね、このパラドシスというものがやがてさらにまとめられていくのがミシュナと呼ばれているものなんですね。で、この伝統的なパラドシスを学び、覚え、そしてそれをいつもことあるごとに引っ張り出せる、こういう学者、歩く六法全書のような、そういう人たちのことを律法学者と当時呼んでいたんです。律法学者というのはそういう役割を負った人たちです。今日登場するユダヤ教側の人たちはこのパラドシスを武器にして、噂には聞いているが噂だけではなくて自分たちの目で直接イエスや弟子たちの違反行為を目撃して追求してやろうと意気込んでエルサレムから乗り込んできた人たちでした。そしてイエスの弟子たちが手を洗わないで食事をし始めたのを見つけたんです。すかさず彼らは突っ込んだんです。五節、なぜあなたの弟子たちはパラドシスに従って歩まず汚れた手で食事をするんですか。これよとばかりに追及したんです。イエス様はこれに反論なさっていきます。一つはイザヤ書の預言の言葉を引用して、あなたたちは口先言葉とあなたたちの心が全く乖離してしまってますね、神の名を持ち出して自分たちの魂胆を押し付けている状態、まるであなたたちの今の姿はイザヤ書に書かれている状態と同じですと言って、この人たちの追及に反論したというのが、これが一つです。続いてコルバン宣言の悪用が横行していること、 コルバン宣言というやり方が横行していること、このことにイエス様は我慢ならずに告発をしたんです。コルバンというのはヘブライ語由来で神への捧げ物、奉納物、そういうことを意味している言葉です。当時自分の財産とか収入について、これはコルバンですというふうにコルバン指定をすれば、それはもう特別なものということになってしまって、自分の支払いの義務とか、例えば家族の扶養の義務のためにこの資産を使うということを免責されるんです、免除されるんですね。あるいは即座に神殿に税金を納める、ここから納税するということを免れることができるわけです。それもパラドシス、昔の人の言い伝えで伝えられていて、コルバン指定、コルバン宣言というのが悪用され横行していたわけです。つまり神様への捧げ物という、そういう言葉を使って最も身近な他者への関わりの責任を回避する宗教的な逃げ道があったっていうことです。イエス様はこのコルバン宣言のおかしさを例を挙げて話されたわけです。ある人に、その人が扶養しなければならない父親母親がいた、でもその人はそれが嫌で、経済力があるのに自分の財産を、これコルバンですから、コルバン指定するわけです。そして両親の扶養を免除されている、そういう実例、これ一例ですけど、その時代に誰もがよく目にしていた、耳にしていた事例なんだと思います。こういうことが横行していたんだと思います。他にもこういうケースがいろいろあったと思います。例えば売掛金ですね。売掛金をもらいに回収しに行きますと、相手からいや これコルバンですから、そう言って支払ってもらえない、泣き寝入りしていく、そういう本当に泣き寝入りされていく職人や農民たち、だからパラドシスという、制度を巧みに操るずる賢い金持ちたちと、彼らの抜け道にちゃっかり手を貸している宗教者、こういう人たちによって底辺の人たちが本当に苦しんでた、そういう事例がイエス様の時代、イエス様の周りにいっぱいあった。立法の精神は何ですか？父と母を敬え、これをないがしろにするとあなたが死を被らなければならないほどに重要な、重要な掟ですと。父と母を敬え、老いた人々を無下に扱ってはならない、また生産性のようなもので人間の価値を判断してはいけない、衰えた人の命を守っていけ、それがもともとの立法を与えられた神様の心だったはずです。しかし立法を厳密に守らせるために、あれやこれやと伝統が生まれ、解釈の伝統が生まれ、その伝統が今度は悪用されて、もともとの立法の心、立法の核心を無効にしていってしまうということが起こっていた。そしてその結果が問題です。その結果、弱い人たちがどんどん犠牲になっていく。イエス様は怒っているんですよ。この社会はそういう社会になっているじゃないか、その原因はあなたたち立法学者たちにないのか、イエス様はそのように告発してるんです。そして一体あなたたちの守りたいものは何なのか、そう逆に問いかけたんです。飛びますけど、今回の高市さんの解散には理がありません。首相の解散権という職権は、内閣不信任が突きつけられ身動きが取れなくなって、それでもこれは今は国民に信を問わなければならないという時に、 発令することがかろうじて許されている首相の特権ですけれども、職権ですけれども、それを自分に利する状態を作るために使用した、本来の趣旨から離れた職権乱用、憲法違反です。そのように強い側の人間の都合によって本来の法の核心、法の精神から全く離れた形で法が解釈されていく、その結果です。その結果、誰が苦しい目に合わせられていくのか、それはもともとの法の精神なのか、そして立法で言うならば、それはもともと神様の思いなのか、そこに命への優しさがあるのか、本当に守りたいものは何なのか、イエス様はそれを告発しました。人との関わり、人との向き合い、交わりに生きる姿、これは神様の思いがあります。神様はご自身の像にかたどって、ご自身の似姿にかたどって私たちをお作りになったと聖書に書かれているように、しかもそれは男と女、一衆と一社に作られたと書かれているように、交わって、違うものが、違う存在が交わって生きる姿を神の似姿と呼ばれました。でもそのもともとの神様の思いから離れ、相手と関わり、相手と向き合うことを回避しようとする言葉に、残念ながらこの社会、この世界は満ち満ちています。規則なので、前例がありません。私の一存ではどうにもなりませんから、あなただけ特別扱いできないので、期待させてしまうといけませんし、全体のことを考えると仕方ありません。制度や組織を盾にしたり、慣習を持ち出したり、まるで相手への配慮を匂わせたり、そんなふうにしながら目の前の人との関係を断ち切ったり、逃げ道を作る。このコルマンという言葉が持つ力、それはその言葉が発せられた瞬間、対話が終わるということです。関係が終わるということなんです。対話的な関わりの道が切れるんです。イエス様はこれと戦われた。本当はどうしたいですか？私にできることは何でしょうか？まずはあなたの状況を聞かせてください。一緒に考えてみましょう。自分にはこれぐらいしかできないかもしれないけど、これでよければどうぞ。コルバンというふうに言い放つ前に、その即答することを後回しにして、立ち止まり、相手のことを聞き、考えてみる。そのことから始まる、そのことによってつながれていく関係というのはあるわけです。そのことによって相手の尊厳が守られるということが起こり始めるわけです。多くの患いを持った人とイエス様が出会っていく場面というのは福音書にいっぱい書かれていますけど、その一つ一つの場面をいくつか思い出してみましょう。イエス様という方は、その人と出会ったらその人の前で立ち止まる、その人を見つめる、時にはしゃがみ込む、そして何をしてほしいかと聞く、手を触れたり手を置いたり、そのようにして人々を立ち起こされていかれました。このようなイエス様の立ち止まりというものに、 コルバンを言わない、相手を聞こうとする、その歩みに私たちは学びたいなと思います。今日の聖書の塊の後、この後マルコによる福音書はイエスが、ティルス地方に出向いて、そこでシリア・フェニキアの異邦人の女性と出会うというエピソードにつながっていきます。その町でもイエス様はこの異邦人の女性に関わります。彼女の懸命な求めの前に立ち止まります。そして自分が考えていた考えを変更して、彼女の娘の癒しに関わっていくっていう流れをマルコ福音書は文脈として作っています。神様の心、父の心は何だろう。本当に私が守らなければならないものは何だろう。そのことの前に立ち止まり、さまざまな人間が持ち込んだ境界線を越えて歩んでいかれたイエス様の姿、イエス様も境界線を突破しながらいつもいつも考えてたんだと思うんです。この人を守ることができない境界線は神様が定めた境界線ではないと。これはきっと人間の定めた境界線だ。神様の心はこの人を生かすためだ。彼はその神様の思いを、本当に守りたいものは何かという自分の思いと結び合わせながら一つ一つの境界を越えていった。このイエス様の歩みはマルコ福音書まだまだ続きます。十字架の道まで続きます。お祈りをいたします。神様、今日は信教の自由ということを通して私たちが本当に守りたいものは何かを考えました。そしてまたイエス様とユダヤ指導者たちの対論を通してイエス様が本当に守ろうとなさったものを考えました。私たちは口先と心が離れてしまうことが時々あります。またこの社会はコルバンと宣言して人と関わることを避けている社会のように思えます。神様、このような中で私たちが出会いを大切にし、その中でその人を守りたい、そして何より神様の心を守りたい、そう思いながら歩むことができるようなものに私たちを作り変えてください。今日の選挙も、選挙の争点があまりよく分かりませんけれども、問われているのはそのことではないかと私は考えております。神様、どうか本当に人間にとって大切なものが守られる世の中になりますように。今日は教会に来ることができたものと、家でZoomを通して礼拝をするもの、一つとなってまた今日も礼拝をすることができましたことを感謝します。雪が降っています。教会から帰られるお一人お一人の帰り道も最後までたどり着くまでお守りください。北国では大変なことになっていると思います。この雪によって多くの苦労があろうと思います。どうぞ支えていてください。大きな災害となりませんように。今週の歩みをすべてお委ねして、イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。